金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。3月23日の朝の5時ね、中寒い中今お参りでございました。この度の春季例祭、母の30年祭の前々日にある方がこの御礼前にですね、ユリと桜の花をお供えされたんですね。まだどちらもつぼみでして花が開いてないんですね。で、前日から夜もですね、暖房を入れて少しでも早く花が開けばいいなと思ってたんですが、まあ当日ちょっと開きかけるぐらいだったんですね。で、今ご覧いただきますとだいぶ咲いてきまして、開いてきまして、桜も咲いてるんですね。そのことを通して私改めてこう気づいたんですけどね、母の御霊様の30年祭ということで、母の命は30年前に、亡くなったわけですけれども、その御霊の神様の働きというものはこの30年間でですね、花を開いたような感じがするんですね。ちょうどこの生け花がですね、切ってお供えしたときは花が開いてない。人間が死ぬというのは、ある意味で命が絶たれるわけですから、そこで、花を切るようなもんですね。しかしこの壺に入れて水を入れてそこに生けておきますと、そこから花が咲いてくるんですね。考えてみたら当たり前のようで当たり前でないことですね。どうです、皆さん、首を切られてそれからまだ中できます？ね、できんでしょ。足をちょん切られてそこからなんかね、できませんね。この草花というのはそういう意味で不思議ですね。切られているわけですから、ある意味でそこでも命が絶たれているはずなんですね。しかし今ご覧のようにこの、例祭の前々日にこの御礼座に生けたこの百合と桜はですね、今咲き始めてるんですね。で、教祖様のちょうど30年祭の年に母が生まれたということは、大正2年ですね。で、教祖様がね、お国替えされて30年経ってから、金光の町ができたんです。その証拠に、大谷の入り口に大きな石柱がありますが、あれが大正2年の10月、教祖30年祭の時にできてるんですね。石に刻まれてます。その最中に母は生まれたわけですね。そして母は82年の生涯を終えて30年経ったわけですが、30年経ってご存じのようにですね、兄弟や孫たちがみんな集まってですね、30年の祭りをお仕えさせていただく。母は生涯、辛抱と苦労の連続でしたね。ところが、お国替えしてから30年経って花が開いてるでしょう。孫が今14人ということですけど、その孫にですね、今度はひ孫がどんどんできてきててですね、もう数え切れなくなってきてる。普通常識では人間は死を迎えたらおしまいと言いますけど、おしまいになってないでしょ。この生け花もそうでしょ。そういうその事実というものがあるわけですね。それは私は昨日この百合の花を見ながら思わせていただいたことなんですね。皆さん聞いたことがあるでしょうか。この百合の花がね、開くときにパカッ って音がするんですよ。もう根を切られて何日も経ってるその指がですね、パカッて言って音を立てて開いてスーッと広がってくるんですね。いけばなところというのはよくつけたなと私思うんですね。昨日からいけばな、火花じゃないんです。生きた花なんです。人間のね、この御霊というのはそういうことじゃないかなと思うんですね。生きてる間は修行中じゃと教祖もおっしゃってですね、この生きてる間は修行中じゃというその次には実は隠された言葉があって、ね、御霊になってからが御用じゃというのがついてるんですね。そういうふうに先輩の先生がおっしゃって、その先生はそういう信心でいただいたんでしょうね。教祖の言葉としては、生きてる間は修行中じゃというのが残ってる。だからその信心をいただいてね、御用に尽くされた先輩の先生がですね、御霊になってからが御用じゃとこうおっしゃった。今皆さん生きてますよね。しかし、縁起でもないと思われるかわかりませんが、いつ死ぬかわからないですよね。今事故が多いでしょ。つい先日もなんか衝突事故で何人も方が亡くなったりしてますよね。それから戦争もですね、今中東の方でやっとるわみたいな感じですけど、これいつ飛び火が来るかわからないですよ。先生また嫌なことを言うなと思われるかもわかりませんけど、本当でしょ。だ今は何百人何千人ぐらいの規模で住んでますけど、これ何百万人という死者が出てるんですよ。日本がかつて仕掛けた太平洋戦争、何百万人という人が死んでるんですよね。それが現実なんです。ですから教祖様がね、田舎の百姓が作った宗教と言われるかも分かりませんが、教祖様は世界を助けなければならないと言ったのは分かるでしょ。波の拝み屋さんと違うんです。拝み屋さんがわしが拝んでやって、当たる当たらんで、はいなんぼ、そういう商売でやってる拝み屋さんと教祖様は全然違う。助けて我が身が助かる道というのを世界に広めないとですね、助からないんです。ちょっと前までね、先生世界のことを言うとその大げさな、関係ねえわと言っておったと思うんですね。関係ねえことないでしょう。今たちまち今皆さん油の値段が上がって困るでしょう。日本は昔その油を求めて戦争を起こしたんですね。中国から東南アジアまで油を取りに行ったわけですよ。そして数百万人の人が犠牲になったんですね。で、今油の問題になってるでしょ。そうならんとは限らんですよ。もう今すでにあのイランとイスラエルとアメリカだけじゃなくて、その周辺の国が今度ね、イランに今度戦争仕掛ける言うて、今日ニュースでやってましたよ。反撃するって。それに今度は中国やロシアが絡んでくる可能性がありますよね。で、現に日本のその米軍基地からですね、その中東に向けて戦艦が出発したというか、ね。あるいは機雷を除去するそのことをやってくれっていうトランプさんから頼まれたそうですね。今のところはその直接戦争に加担してないといえばそうかも分かりませんけど、いつ引っ張り込まれるか分からないんです。世界の平和と日本のね、私のことは関係ないというふうに思ってください。関係ないことないでしょ。 うちの子や孫だけが幸せならええわって、そんなことありえへんのです。教祖のおっしゃるように、天下太平、諸国成就、総稷、身の上安全という願いを我が願いとして日々取り組んでいかなければ、自分の子供や孫も本当に幸せになれないんですよということですね。教祖様はすでに今から百数十年前にそのことをちゃんと気がついて、そのことを願っていきましょう。そしてこの道を世界に広めなければならないと言われた。何を田舎の百姓が大きなことを言うとは言われて、笑ってた人が笑えないでしょう。この道を世界に広めなければ世界が助からないんですよ。ね。今朝私が知った情報ですけど、イギリスという国は皆さんなんか紳士の国みたいに思ってるかもわからないですけど、世界中でレイプの件数が一番多いそうです。何万件というレイプの事件が起きてるんですね、イギリスでは。私はイギリスにもね、お道を伝えたいなと思うんですよ。自分のやりたいことをね、平気で人を犠牲にしてやるというような考え方が、残念ながらキリスト教の国ではそういうことがまかり通ってるんですね。だからキリスト教というのは世界の大きな宗教ですけど、残念ながら本当に人類が助かることになってないですね。イスラム教もそうです、ね、よく知られているように、目には目を、歯には歯を、歯を言ってね、ものすごく戦争にとにかく擁護するような教えですね。ユダヤ教もですね、ユダヤ教もイスラム教もキリスト教も同じヤーウェイという神様をいただいているのに、お互いに敵同士になって戦争ばっかりしてるでしょ。なんかおかしいですね。ですから、先生、そんな大層なことを言わんでください、もう私らが信心しておかげ受けたらいいんですって、それは成り立たないでしょ。皆さんの子供や孫はね、ロシアみたい、ロシアや あそこのね、今のイスラエルやあちらの国と同じように、皆徴兵制ができてね、子供や孫は戦争に引っ張り出される。この間日本はあったんですよ、現に。そうでしょ。皆さんの先祖さんや親戚の人が多く戦争で死んでるでしょ。よそごとじゃないんですよ。だから私たちが信心するということは、自分がおかげを受けたらええんじゃなくて、世界を祈って、天下太平、諸国成就、総稷、身の上安全をまず願って、自分の子供や孫のことを願うのが順番なんです。間違いのにせないかんとね。はい、今日もね。